皆さん、こんばんは。あるいは、おはようございます。場合によっては、こんにちは。イカイチカワ第225回目の放送が、たった今始まりましたけれども、私はですね、このイカイチカワのパーソナリティのうちの一人である、ノスタルジー鈴木という、市川市民ですね。いつも一緒にお送りしているもう一人のパーソナリティである稲村ジェーンさんはですね、ちょっと、その時間の収録にはちょっと付き合いきれないということでですね、この、今ちょっと変な時間に収録してるんですけども、そんな理由で今日のこの収録には参加していません。ただ気持ちの上では一緒にね、いつも一緒に二人で お届けしてるという、そんな感じのこのイカイチカワでございます。今日がこのイカイチカワ第225回目の放送ということで、私、ノスタルジー鈴木が一人でお届けしておりますけれども、今日と言いますのは、西暦2025年5月28日の、未明というか、未明というのは何ですかね？未明というのはまだ明けてないということなんですかね？朝になってない、明るくなってないということで未明というのかなと思いますけれども、27日の、深夜とも言えると。5月27日の深夜であり、5月28日の未明というわけです。時刻は1時台ですね。深夜1時台なので、今日は、今日何曜日かな？火曜日でしたっけ？今日は火曜日というか、日付変わった28日は水曜日なんですけども、なので火曜日の深夜ということで、多分今日はですね、日本放送ではですね、ラジオの日本放送では、星野源さん、元酒ロック、そして、大人計画のメンバーとしても知られる星野源さんですね。彼がやっているラジオ番組、オールナイトニッポンというのが今、ちょうど、放送されていますけれども、私はその裏番組、放送、そうですね、ある収録がその裏に被っているというわけでございます。はい、そんな、このイカイチカワですけれども、イカイチカワというこのタイトルからわかる通りですね、イカっていうのは何なのかっていうのはあまり関係ないんですけれども、イチカワ、千葉県の市川市にまつわる、サムシング、Something about 市川セリーについて、語るというのがこのイカイチカワのコンセプトでもあるというわけで、今日はですね、この第225回目の放送というわけでですけれども、今5月の下旬ですけれども、6月ではなく7月の話を少ししたいと思います。7月といってももう今5月の下旬ですので、今日お話しするのはですね、今日5月28日から数えますと、あと39日。つまり40日を切ったというわけですね。あと39日。1ヶ月が約30日ですので、1ヶ月と10日をちょっと切ったぐらいですね。というのに迫ったですね、あるイベントのお話をしたいと思います。ちなみに前回224回目の放送ではですね、6月の20日に行われます。違うか。ちょっと違いますかね。過去何回かの放送では、例えば6月の20日に行われる、1会議の、第33回1会議、真のリハビリテーションと、ちょっと盲信な私という、イベントのお知らせをしましたし、あとですね、6月の1日ですね、もうあとわずか、次の日曜日に、ママにあるアトリエローゼンホルツさんで行われる、手作りボンマルシェというですね、イベントのお話。こちらにはですね、この手作りボンマルシェ、6月の1日のイベントには私のノスタルジー鈴木も、出展しまして、手作りの本を33冊販売いたしますと。この3冊の本はいずれも市川市にまつわる本ですけれども、これを販売するという、そんなお話をしましたけど、今日この回でお話しするのはですね、2025年の7月の6日、あと、39日に迫ったですね、あるイベントのお話をしたいと思います。はい。で、このイベントが何かというとですね、タイトルが夏のソナタと言います。かつてですね、冬のソナタというのが、かなり流行りましたよね。ペ・ヨンジュンさんというですね、韓国の、俳優さんが主演されていました。で、私実は見た、ちゃんと見たことはほとんどないんですけども、すごく人気を博してましたよね。そのですね、冬のソナタっていうのからタイトルをこうちょっと、拝借しまして、夏のソナタ2025というイベントを私がですね、私、あるいは私が所属するバンドのマッスルドッキングというバンドが主催すると というわけでございます。夏のソナタという、夏のソナタ2025という名前の、まあ、小さな夏フェスですね。夏フェス。これを2025年の7月の6日、七夕の前の日の、お昼に開催します。場所はですね、元八幡駅のですね、北口にあるライブハウス、クールジョジョ、ジャズプラスアートという場所。ジーパン堺というね、あの、ジーンズのお店があります。あの、OK ストアの目の前に、OK の目の前にですね、ジーパン堺という店がありまして、このビルの地下にですね、あるライブハウス、クールジョジョ、ジャズプラスアートという、普段はジャズの、ライブハウスとして知られていますし、あの、市川ミュージックパークというですね、市川市の、まあ、毎年秋に行われている音楽フェスのですね、この会場にも毎回なっているところですけど、ここがこの夏のソナタ2025の会場となっております。現在のところ予定としてはですね、14時、午後の2時からスタートして、まあ、2時間半ぐらいかなと、3時間弱の、イベントということで、合計ですね、5組、そして延べ15名のミュージシャンが、そのステージに立ってプレイするという、そんな予定になっております。はい。で、この、夏のソナタ2025というのはなんで行われるかと言いますとですね、実は、私、まあ、このイカイチカーではノスタルジー鈴木というふうに名乗っておりますけども、実は私が別の名前でですね、やっているバンドがありまして、マッスルドッキングというバンドなんですけども、このマッスルドッキングというバンドがですね、実はちょうど今20周年イヤーなんですね。20周年イヤーって何かっていうと、活動を開始してからというか、まあ、初ライブを行ってから20周年の年だということなんです。で、初ライブを行ったのが、2004年の9月の11日なんですね。9.11 なんですよ。2004年の9月の11日。で、こっからですね、丸20年経ったのが、去年、2024年の、9月の11日だったわけですね。で、まあ、そっから数えての1年間、ぐるっと回るこの1年間を20周年イヤーというふうに呼んでおります。なので、まあ、あの、だいぶ20周年の当日からはですね、時間が経っていますけれども、7月の6日、この2025年7月の6日に、20周年を記念する。このマッスルドッキングがライブをしてから20周年を記念して、まあ、イベントをやろうと。そこで、この私にゆかりのミュージシャンたちを、お招きしてですね、フェス形式で行うと。ステージを行おうと。で、みんなに来ていただいて楽しもうということを、あの、企画しております。で、この2004年の9月の11日からですね、2025年の7月6日っていうのはかなり長い歳月、20年をちょっと超えてるわけですけど、20年以上21年未満というわけです。で、具体的にはもう厳密に言うとですね、20年と299日目というわけですね。7604日、7604 days と、ちょっともう想像つきませんよね。20年経ったというわけです。で、このマッスルドッキングがどんなバンドかっていうのはですね、まああんまり説明もするのもあれなんで、ちょっとここで、そうですね、曲をですね、聴いていただきましょうかね。ちょっと聴いて、どうですかね。おぉ。聞こえますかね。この歌ってるのは私ですね。で、この曲がですね、私が若い頃に、このマッスルドッキングを結成する少し前に、まあ1年ぐらい前か2年前かにですね、初めて作ったまともな曲ですね。まあ、今ちょっと流れてますけども、この曲を歌ってるのがマッスルドッキングというバンドでございます。で、このバンドの20周年を記念して、行うライブ。それが夏のソナタ2025というわけでございます。もちろんですね、もう言わなくてもわかるかもしれませんが、ノスタルジー&ルミエールというですね、市川市民5人で結成された、まあ、結成されたのは市川市民2人なんですけども、このバンドも出演、いたしますけれども、他にもですね、もう、まあ、言ってみればですね、ほ、99% というとちょっと大げさですけども、そのぐらいの、参加者が、出演者が市川市民です。で、唯一市川市民ではない人物もですね、元市川市民です。 生まれはわかりませんけども、育ちは市川市だというわけですね。妙殿の方で育った男というのが参加してます。というわけで、まあ、市川市の方にはぜひ参加していただきたい、そんなフェスになっておりますけれども、まあ、参加の、ちょっと、ここ聞きどころですね。いやー、今、非常にこの、いわゆるロングトーンと呼ばれるですね、息の長い、私のですね、まあ私の別名義、ノスタルジー鈴木じゃないんですけども、まあそんな変な曲をいろいろとやっておりますと。この曲はですね、リアルセミマルと言いまして、セミマルさんというと百人一首でですね、10番目にある歌を読んでますね、これやこの、行くも帰るも別れては、知るも知らぬも大阪の関という、まあ、歌で知られてますけど、それよりもですね、坊主めくりというゲームで、まあ、有名なキャラクターですね、セミマルさん。まあ、こんなマスルドキングというバンドがですね、やっているこのリアルセミマルなどを含む様々なオリジナルソングやカバー曲を、この20周年ライブでは行おうと思ってますが、他のバンドもですね、すべて市川市にゆかりのバンドばっかりです。出演するバンドを言いますとですね、まず、さっきも名前出ましたが、ノスタルジー&ルミエール。これはですね、私、ノスタルジー鈴木、それからルミエール石垣さんというですね、二人を中心として、まあ、2021年に結成されて、それからメンバーを増やしまして、とりあえず&、やむを得ず&、サウダージ&の合計5人からなるバンドでございます。今変な曲が流れてます。これはマッスルドッキングの曲でございますけども。それから他にはですね、ロングホーントレインというバンドがありまして、まあバンドというか二人組なんですけども。で、このですね、グループというのは、ノスタルジー鈴木とですね、ノスタルジー鈴木と、あと、ポンジュース小原さんですね。ポンジュース小原という、この二人でやっておりますが、7月の6日はですね、この夏の彼方では特別ゲスト、なんとですね、ヌアント。このイカイチカでも知られます。そしてフリースタイル市川とかでも知られるですね、稲村ジェーンさんがなんとゲストボーカリストとして登場するんですね。というわけで、イカイチカのリスナーの方も、もうこれはもう来ないわけにはいかないと。なんとしてでも行きたいという、そんなイベントになっているかなと。まあそんな感じでございます。他にはですね、あれですね。今回初ステージとなるですね、新人バンドも出ます。プラスティックヤダバウンリーというですね、プラスティックヤダバウンリー。まあ、意味わかりませんよね。プラスティックヤダバウンリー。なんだろうと思いますが、まあ、メンバーはですね、ノスタルジー&ルミエールにも参加しているとりあえず安藤さんと、それからサウダージー安藤さんも参加してます。それからですね、これ謎のボーカリスト、ミサリーというですね、ミサリーという女性も参加する。そして私のソルジー鈴木もここに参加しているということです。なんとミサリーという人物とですね、私のソルジー鈴木は、元クラスメート、小学校のクラスメート、市川市立大野小学校のクラスメートなんですね。で、サウダージ安藤さんも実は、ミサリーとノソルジー鈴木の同級生、小学校の同級生だ、というわけで、4人中3人が小学校の同級生からなる、そんなバンド。これがこの度、今年ですね、結成されました。こういうのもですね、非常にこの地域で音楽活動するっていう楽しさですよね。はい。そして、今述べたのが4組ですね。マッスルドッキング、ノスタルジー&ルミエール、ロングホーントレイン、プラスティックヤダバウンリー。そしてですね、もう一組います。これがですね、肉体仲間という、まあ、ユニットというか、なんというか、肉体仲間という謎の、本当に最も謎に包まれた、そういうミュージシャンがいますけども、彼はですね、まあ一応彼と呼んでます。ソロなんですけども、 この肉体仲間という人物はですね、まあ、もう言ってしまうと実は私なんですね。ノスタルジー鈴木なんですけども、正体は。この肉体仲間がですね、まあ、オープニングアクトを務める予定です。あるいはですね、まあ、肉体仲間がと言っていいのかよくわかりませんが、まあ、ちょっとこのイベント全体をですね、こう、かき乱す、なんというか、ファンタジスタみたいな存在になるんじゃないかというふうに私、見込んでおりますけれども。まあ、こんな5組。マッスルドッキング、ノスタルジー&ルミエール、ロングホーンドレイン、そしてプラスティックエアドバウンリー、肉体仲間。この5組が登場する。まあ、2時間半から3時間弱という、こんなライブになります。まあですね、音楽のライブあんまり行ったことないよという人もですね、むしろそういう人にこそ来てほしいなと思ってます。非常にまあ、アットホームというか、アットマークというか、なんというか、まあこれ楽しくないわけがないと思いますね。特に2回近く聴いてる人だったら絶対に楽しめると。なんせあの稲村ジェーンさんが登場しますからね。はい。でですね、まあ、この、7月の6日に行われる謎のソナタですけども、まあ現地に来てもらえればですね、参加できるはずでございますと。で、この実は参加者じゃないや、ステージに上がるミュージシャンにですね、いろいろとこう、事前に私、ノスタルジー鈴木からですね、いろいろと質問してですね、アンケートに答えてもらっているんですね。ちょっとそれをちょっと紹介しようかなと思ってます。まずですね、あなたにとって、あなたがですね、こう、日々音楽活動、まあ、演奏、歌唱、バンドなどで音楽活動することっていうのは、あなたにとってどんな意味がありますかっていうことを自由に答えてもらったんですけども、ちょっとこれをですね、話していこうと思いますけれども、まず、ノスタルジー&ルミエールのとりあえず安藤さんはですね、こんな風に言ってます。風呂のようなもので気分が良くなるもの。多いですね。まさにリラクゼーションということですね。音楽はリラクゼーションの、まあ、ものであると。同じくノスタルジー&ルミエールのやむを得ず安藤さん。やむを得ず安藤さんというですね、まあ、ノスタルジー&ルミエールではギター弾いてます。ちなみにとりあえず安藤さんはドラムを叩いておりますけど、やむを得ず安藤さんも、まあ結構似てるんですね。癒しですと。癒しだというふうに言ってます。さて、続いてノスタルジー&ルミエールのですね、バンドマスターであり、音楽的な、まあ、支柱である、柱である。柱というと、こう、鬼滅の刃を想起する人もいると思いますけれども、こう、水柱とか、縁柱とかですね、虫柱とかいろいろいますけども。ルミエールさんは何柱なんでしょうか。音柱ですかね、やっぱり音楽の柱ですから。音柱というと、あの人ですね、宇髄天元さんというですね、そういう、鬼殺隊がいましたけども。とにかくド派手なですね、人がいました。さて、このノスタルジー&ルミエールのバンドマスター、ルミエール石垣さんはですね、音楽をどういうふうに、捉えておられるかということなんですが、こんな感じですね。今でこそ頻繁には触れなくなってしまいましたが、学生まではほぼ毎日ピアノを触っていました。当時は落ち込んだり、なかなか人にはぶつけられない感情をピアノを弾くことで和らげたり、気持ちの整理ができる相棒のような存在でした。まあ、ピアノが相棒であると、音楽が相棒であると。今はもうこんなことがあったなと思い出すツールのように感じますということですね。ツールのように感じる。まあ、今でこそ、少し離れることもあるけれども、当時はですね、本当にとにかくもう毎日ピアノを触っていたと、ピアノ演奏していたということですね。そんな石垣さんでございます。それからですね、ロングホーントレインのですね、ポンジュース小原さんはこんな風に言ってますね。ストレス解消と新たなストレスの開発。これはちょっと興味深いですね。と言いますと、思わず聞きたくなると。とりあえず安藤さんとか、エモエズ安藤さんが癒しとか気分が良くなる風呂みたいなものだというふうに言ってましたけど、同じくですね、ストレス解消というふうに言ってる、そんなポンジュース小原さんですけど、ポンジュースさん、さらに新たなストレスの開発と言ってますね。ストレスをこう減らすというものと同時にストレスを増やすということですかね。作り出すと。デベロップすると。そんなことなんでしょうか。それからですね、イカイチカワのパーソナリティとしても知られる、稲村ジェーンさん。今回、この、夏のソナタ2025では、ロングホーンドレインに参加するということなんですが、すごいかっこいいこと言ってますね。音楽とは何か。まあ、息をするみたいなもんです。というふうに言ってますね。もう息をするみたいなものだと。ブレスするようなもんだと。 そんな稲村ジェンさんが果たして、この夏の彼方2025ではどんな、曲を歌うのか、非常に気になりますね。はい。まあ、この彼女のですね、歌は私、ノスタルジーすぎもお墨付きというふうに思っている、言っておりますので、もう本当に素敵な、シンギングしてくれると思います。はい。それからですね、ちょっとこれはまあ、年齢を感じるなと思うようなコメントももらっております。ノスタルジー&ルミエールで、はですね、ベースを弾いています。プラスティックエダバウンリーでは多分ギターを弾くことになると。ボーカルもやるのかなと思いますが、サウダージ安藤さん。まあ、あるいはサウダージ茂田さんとも言われてます。この方はですね、この男性はこんな風に言ってますね。音楽とはどんなものか。あなた、いろんな思いや感情を引き出してくれることっていうのがまあ一つあります。で、もう一つは、指の運動によるボケ防止という風に言ってますね。まあ、ボケにはまだ早いんじゃないかというふうに思わざるを得ませんけれども、まあ、指の運動によるボケ防止という風に言っております。はい。まあ、これ自体が、お笑いにおけるボケとツッコミにおけるボケなんじゃないかというふうにも思わざるを得ませんけれども、思うこともちょっとありますが、さあどうなんでしょうか。さて続いてプラスティックエダバウンリーのですねメンバーミサリーという謎の、これまた謎の人物、まあ、この人は女性なんですけども、この人がですね音楽とはということでこんなふうに言ってますね。日々の音楽活動といえばリスナーまたはホームシンガーです。いいですね、ホームシンガー、家で歌う歌手。呼吸をするように音楽のダイナミズムが生活にあります。静かな振動、躍動する流れに至るまで生活に音楽はあるようですと。これがミサリーさんの言葉です。これはですね、素敵な言葉ですよね。ホームシンガー。もしかしたらこのイカイチカを聞いてくださっているリスナーの方も結構ホームシンガーになる瞬間もあるんじゃないかなと思うんですね。はい。実は何を隠そう、この私のソラジー鈴木もですね、もう、プロのホームシンガーと言ってもいいでしょう。まあお金はもらってませんが、プロも、本当にもうホームでシングしまくりですね。はい。というわけで、ミサリーさんのコメントでした。さて、続いてですね、このマッスルドッキングのですね、まあちょっと、マッスルドッキングにおける私のソルジ鈴木はですね、別の名義でやっております。この放送でも言ったことあると思うんですが、福田十二市長というですね、ちょっと一風変わった、キテレツな名前、福田十二市長ですね。こんな名前でやってるんですけども。この福田純一師匠がこの音楽をどういうふうに捉えているかというと、こんなふうに言ってますね。私の中に音楽があり、音楽の中に私がある。これが、今20周年イヤーを迎えているマッスルドッキングの福田純一師匠のコメントでございます。ちなみにもう一人のメンバー、マッスルドッキングのもう一人のメンバー、リーダー、アルフレッドという人物がいて、彼がかつて妙殿に住んでいたんですけれども、彼はですね、コメントを残しておりません、今のところ。まあ、当日までにコメントが、もらえれば、それをどっかで紹介したいと思いますけれども。まあ、なんなら、この、夏のソナタのステージ上からコメントを発表してもらってもいいかなと思います。で、続いて、夏のソナタ2025でオープニングアクトを務めるですね、肉体の悪魔という人物からですね、音楽は何かというとですね、こんな風に、回答をもらってます。音楽とは。まあ、その人にとっての、肉体の悪魔にとっての音楽ということですね。誰もやっていないスタイルの追求。誰もやっていないスタイルの追求ということで、すごいですね。かっこいいですね。スタイルを追求すると。しかも誰もやってないスタイルを追求すると。肉体の悪魔さんは果たして夏のソナタでどんな音楽を披露するのか、あるいはしないのか。これは気になりますね。で最後にですね、ノスタルジー&ルミエールとかロングホントレイン、あるいはプラスティックエダバウンリーでも、にも参加しているノスタルジー鈴木というですね、まあつまり私のがですね、音楽とはっていうことにこんな風に言ってますね。ちゃんとしたバンドを組んだのはノスルミが初めて、そうらしいですね。つまり2021年に初めてちゃんとしたバンドを組んだというわけです。ちゃんとしたバンドを組んだのはノスルミ、つまりノスタルジー&ルミエールが初めてだと。最近では友達がミュージシャンなのか、ミュージシャンが友達なのか、友達がボールなのか、ボールが友達なのか分からなくなってきましたというふうに言っています。まあ私がこのコメントがわけわかんないなというふうに思ってしまいますけれども。はい。というわけでいろいろとちょっとですね、お話をしてきましたけども、このですね、まあ夏のソナタ2025の出演者のいろんなコメントもらっているのは非常に面白いコメントがたくさんありますので、まあまた次回もしかしたらそのさらに次の回というわけで前編後編または前編中編後編として 2,3 回に分けてお届けしたいなというふうに思います。はい。そんなこんなで私 放送してきましたけれども、もうあと39日でですね、夏のサンタ2025が開催されますけれども、本日は、5月28日の深夜1時台ですね、まあ早朝というかミネード1時台か、火曜日ですね、星野源のオールナイトニッポンを聞いている人が多い中、私は収録をしております。すみません、ちょっと今お腹すいちゃってですね、この時間にコーンフレークを食べちゃいまして、コーンフレークとして飲み物を飲んでおりまして、これはですね、スコッチウイスキーハイボールというやつですね。スコッチウイスキーハイボール、これどこのメーカーなんですかね。あ、書いてますね。まあ、ちょっとここでは言いませんけれども、スコッチウイスキーハイボール 350ml ですね。はい。これはマスルロッキングのリアルセイマルっていう曲ですね。そんなわけでですね、イカイチカは第225回目の放送をお届けしましたけれども、226回目と7回目になるかわかりませんが、この7月の6日のイベント、夏のソナタ2025、イカイチカのパーソナリティ2人が出ますのでですね、まあ、非常に重要かつ、絶対にこれ面白くないこと受け合いのですね、すごい楽しいイベントになると思います。まあ、入場料は1000円かかるんですけれども、まあ、1000円という、1000円で、5組が見れるんですね。5組。つまり1組あたり、いくらですかね。200円か。1組あたり200円ですね。しかもですね、延べですけども、延べ15名のミュージシャンがステージに上がると。いうことは、1000割る15ということで、確か80円ぐらいですかね。ちょっとわかりませんけど、100円を切ってる。ミュージシャン1人当たりに100円弱のですね、値段で、そのプレイを見ることができると。まあ、7月の6日、2025年7月の6日をですね、どう過ごすかは、皆さんご自由にというふうに思いますけれども、まあ、地球上でも数少ない、まあ多いとは決して言えないですね、人がこの、夏のソナタ2025に来ると思うんですが、もうこのですね、貴重な機会、この地球で24時間しか存在しない、2025年の7月の6日というですね、この日のうちの多分2時間半か3時間弱になると思いますけど、その時間をですね、私たちと一緒に過ごしませんかというふうに私は提案したいなと思っております。まあ私が喋れば喋るほどっていうわけじゃないですけど、喋ってもその、まあイベントがどんな風なイベントになるかはなかなか伝わりづらいと思いますけども、まあいろんなミュージシャンが出てきてはですね、楽しい曲、まあオリジナル曲もありますけど、カバー曲もたくさんあります。まあ次回の放送ではどんなカバー曲が飛び出すか、まあどんなミュージシャンの曲をやるかっていうことをですね、まあ現時点で、想定されているものをちょっと紹介したりしたいなと思っております。それでは、イカ、イチカは第225回目の放送はこれにて終了したいと思います。私もこの収録終わったらですね、星野源のオールナイトニッポンを、スコッチウイスキーハイボールかなんか飲みながらでもですね、ちょっと聞こうかなと、リッスンしようかなと思っております。星野源のオールナイトニッポンかなり面白くてですね、特に今やっているコーナーで言うと、レギュラーコーナーで言うと、ジングルのコーナーってありまして、ジングルというのはラジオのですね、CM 明けとか、あるいは CM に行くときにこう流れる、 番組と CM の間をこう、区切りをこう、なんか意識させるようなサウンドなんですけど、リスナーの人たちがジングルを作って送ってくる、このコーナーがとにかく面白いんですよね。まあ、それはともかく、この1回1回は、以上で終了したいと思います。それではまた次回お耳にかかりましょう。ノスタルジー鈴木でした。